ようございます。聖書と福音の時間です。パソコンやワープロが発達した今の時代、ペンで字を書くことが随分減ったように思います。それだけに手書きのお手紙をいただくと喜びはひとしお。聖書は神様からあなたへの手紙、神様の愛にあふれたあなたへのメッセージなのです。今日もこの聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は那須清さんです。
おはようございます。那須清です。ある時アメリカ人の接待を頼まれて一緒にレストランに入りました。彼はステーキ定食を頼んだのですが、その時肉の焼き方を指定しました。血が少し残っているような軽い焼き方、レアにしてと言ったのです。しばらくしてウェイトレスが戻ってきました。シェフからレアはできないと言われたようです。私はピンときました。はは、すぐに火が通ってしまうほど薄い肉なんだな。そこで彼に、ここは日本だからアメリカで出るような大きな肉ではないよと説明しました。彼は怪訝な顔をしていました。しばらくしてステーキ定食が来てびっくり。彼なら一口で食べることができるほどの大きさの肉だったのです。彼にとってステーキというのは大きな肉の塊をイメージしたのです。アメリカでは何でもサイズが大きいですね。日本人はそこまでは考えないでしょう。同じ言葉でもそれぞれが持っているイメージによってかなり受け止め方が変わっていくんですね。実は聖書を読む上でも同じような問題が起こることがあります。聖書に神という言葉がたくさん出てきます。でも多くの日本人がイメージするような神ではありません。木や石でできた偶像や人間の力を超えた自然界のことではないのです。またオカルトや魔術とも関係ありません。聖書が語る神は目には見えない霊的な存在ですが、この世界を作られ、保っておられ、聖書を通じて人間に祝福をもたらす方です。新約聖書、ヨハネの福音書は次のような言葉から始まります。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。不思議な言葉ですね。創造主なる神は言葉なる方だというんです。この世界が神によって創造されるとき、言葉で命令するとそのようになったと書いています。ちょうど軍隊で上官が部下に命令してその通りになるように、自然界に対して神が命じられるとそのようになったというのです。続きにこう書いています。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。このすべてを作られた方から人間は離れてしまったのです。この世界を管理するものとして人間は作られ、この地に置かれました。マンションの管理人をしている友人がいます。彼によると、マンションがきれいに保たれるのは、ひとえに管理人や管理組合がしっかりしているかどうかにかかっています。この世界は管理人なる人間がいい加減になったことから、大きく歪められたと聖書は語ります。残念ながら、それが自然災害の原因の一つにもなっているのです。この罪にまみれ、自業自得のような人間に、神は心を止め、何とか回復させたいと願っておられます。これこそ福音、グッドニュースです。私たちが絶望しなくてもいい、諦めなくてもいい、希望を持てる理由があるのです。聖書は、次のように続きます。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。 この御言葉からイエスがなされた三つのことを考えたいと思います。一つ目は、言葉なる神が私たちの間に来られたということです。これは、人の姿をとってこの地上に来られた神、イエス・キリストのことを言っています。先日、仙台へボランティアに行ってきました。今回行ったのは、仮設住宅で臨時の喫茶店を開き、お茶やお菓子を振る舞いながら、被災された方とお話をするというものでした。話は自然に3月11日に起こったあの地震と津波のことに及びます。何度も映像で見て、記事で似たような話を読んできました。しかし、あの過酷な状況を間近に経験し、まさに奇跡的に生き残った方々からの生の証言は衝撃的でした。私はただただ耳を傾けるだけです。泥出しのような肉体労働ではありません。目に見えて綺麗になったとか、何か新しいものを作ったというようなものでもありません。でも、喜ばれるのです。人の思いが言葉となって伝えられるとき、それも耳を傾けて聞いてくれる人間が目の前にいるとき、人は癒されるんだなぁとつくづく感じました。私たちの魂を作られた神は、私たちよりはるかに勝って彼らのことを気遣っておられます。そして神は私たちにも目を留めておられるのです。神は人間のことを心配するあまり、一度人の姿を取られてこの地上に来られたと聖書は語ります。神はすべてをご存知な方で、地上に来なければ地上のことがわからないわけではありません。しかし、来られたのです。同じ人となって人と交わるためです。私たちは大阪から行って歓迎されましたが、他のボランティアたちはアメリカから来ていました。けれども、神様はこの地上の遠いところから来られたのではなく、全く違う霊的な世界から、罪にまみれたこの世界に来てくださったのです。二つ目に、イエスは神の素晴らしさを存分に表したということです。私たちはこの方の栄光を見たとあるように、イエスの完璧な生涯は様々な記録を見ても明らかです。初対面の人に短い間立派に見せることは簡単でしょう。しかし、弟子たちとは3年半、家族とは30年間、イエスは寝食を共にしましたが、彼らは一様にイエスは完全な生涯を送ったと証言しています。それも自分たちの命をかけて証言していました。敵であってもイエスの罪を指摘することはできませんでした。イエスが死刑になった罪状は、自分を神と等しくしたという冒涜罪でした。しかし、イエスにしてみれば、神と等しくないという方が嘘になったのです。三つ目に、イエスは神の恵みと誠を明らかにされたということです。イエスは人間と話をするためだけに来られたのではありません。人間の罪を解決するために来られました。誠というのは真理とか真実という意味です。神は清い方で、罪をごまかしたりうやむやにされる方ではありません。人間の罪を背負って十字架にかけられ、人間の罪の身代わりに死んでくださったのです。私たちの罪に対する公平で真実な裁きはすでに執行されました。そして、そのことを明らかにするためにイエスは3日目に復活したのです。私たちは話を聞いてもらうだけでも慰められ穏やかにされるものです。しかし神は私たちの言葉に耳を傾けられるだけではなく、最終的な解決策を持っておられます。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。 もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。